電車が参ります。
この路面電車の音が聞こえてきそうです。富山駅北の路面電車が走る通りに面したアーバンビル1階に先ほどオープンしたばかりの FM 富山アーバンスタジオから最初の生放送です。トップインタビューいいね富山路面電車南北接続スペシャル。こんにちは、富山健一です。目の前を路面電車が走る FM 富山アーバンスタジオには富山市のトップ森正志市長を招きました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
森市長、いよいよあさって21日です。この駅北を走る路面電車ライトレールと南側の市内電車がつながりまして路面電車南北接続開業の日を迎えるわけですが、今のお気持ちは？
いよいよだなと思ってますけども、とにかく十数年かけてここまで来ましたので、昨日実は眠りにつく前にいよいよあと2日だななんてことを思ってまして、非常に感慨深いです。前も申し上げましたが、おそらくあさっての式典ひょっとしたら涙出るんじゃないかというくらいの思いです。気持ちを引き締めていこうという意味で、実はスーツを新調しました。
そうですか。
それを着てしっかり迎えたいというふうに思ってます。
森市長の新調されたスーツもですね、これ楽しみになりました。はい、この南北接続ですが、市民の皆さんの関心も高いようです。先ほどこのアーバンスタジオ前で聞きました。
今まで富山駅で乗り換えしてたのに、いちいち乗り換えなくて、ね、いいので、直通で西町とか南富山の方へ行けるようになるので、それは便利になると思います。
まあ今まで地下道を通ってずっと回っとったんだけど、すぐそこ抜けていけるようになって、まあ電車もつながって一回乗ってみたいと思いますね。
学校から前まではずっと乗り換えしとかに行けんかったけど、一本で行けるんで楽だなって思います。
やっぱり飲む連中にとっちゃまっすぐ帰れるからね。桜木町の近くで乗って岩瀬まで、ね、
駅前の方の仕事場なもんでありがたいです。年齢高齢者のもんで、仕事終わったら終点まで行って、そこから歩いて岩瀬の方までまた来ようかなと思って楽しみにしてます。
森市長、市民の皆さんの期待感これ高いようですね。
そうですね。計画自体はもう随分早くから皆さん受け止めていただいたと思うんですが、はい、しかし具体的に在来線が高架化されて富山駅の中は向こうを見通せて、そして自由通路ができて地下道を通らなくてもよくなった、さらに路面電車の工事が目の当たりに進んでいく、こういう期待感ワクワク感というのは大きいものがあるというふうに思います。もうあさってですけど、それにしっかり応えられる運行を実現していくということが大事だろうと。
そしてこの南北接続ですが、森市長に新年のこの番組でいただいた今年のキーワード100年の夢実現ということになるわけですね。
そうなんですね。古いんですけども、明治41年に今の富山駅の場所に当時の北陸本線の駅ができました。で、駅ができたことは大変良かったわけですけど、はい、この北陸本線が地上を大きな幅で福音でずっと東西に通り抜けたことによって、駅北と駅の南が分断されてしまったというのが富山市の歴史だったわけです。で、これをなんとか解消して自由に行き来できるような都市構造にしたいというのが、100年の夢だったわけです。それが今あいの風鉄道が高架化されて新幹線も高架で、そしてその高架の下を路面電車が南北に突き抜ける、まさに100年の夢が実現したという瞬間だと思っています。
その100年の夢実現、森市長にはですね、南北接続の意義とかですね、町そして私たちの生活にもたらす変化などについて伺ってまいります。トップインタビューいいね富山路面電車南北接続スペシャル、富山駅北 FM 富山アーバンスタジオから生放送でお送りしています。
この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説、テイカ製薬、医薬品容器の阪神グループ、北電産業、北陸電気工事、北陸電力の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
富山駅北口から徒歩1分アーバンプレイス。お食事にショッピング、美容にカルチャーなど南北の電車がつながってさらに近く、ご利用しやすくなりました。コンサートなどの待ち合わせにも利用できるラウンジスペース、アーバンオルチャが新登場。新しい毎日はアーバンプレイスで。
騎馬民族の末裔たちは動物の皮で容器を作り、命を守る。容器は命をつなぐ。私たちは医薬品容器の製造販売を続けています。阪神グループ。
キックオフ。まずボールを持ったのは電気工事、安定の技術力。おっと、給排水工事にボールが渡った。流れるようなドリブル、そしてパス。空調工事がゴールに迫っていく。
いい仕事してますね。
ここでシュート、ゴール。
総合力が抜群ですね。
丸ごと安心、北陸電工。
これまで機会あるごとに南北接続についてお聞きしてきましたけれども、南北接続の完成はですね、富山市の近代化における3つのまちづくりステージの集大成、そして3つ目のステージであるコンパクトなまちづくりの当座線ということですね。
はい、そういうふうに位置づけてます。で、お分かりになりにくいかもしれませんので、せっかくの機会ですから、この3つのステージについてお話しさせていただきたいと思います。で、富山市の近代史100年の間において大きな都市計画事業が3つありました。はい、1つは蛇行していた神通川を直線化させたということです。で、これによって水害が随分減ったわけですが、その後に120ヘクタールの廃線地ができました。そこを埋めるために富岩運河を掘ったわけです。はい、その土で廃線地を埋めて、そこに県庁ですとか電気ビルですとか神通中学とかっていうのを誘致したわけです。はい、これが第一のステージの都市計画。はい、2つ目がですね、戦災復興です。はい、昭和20年の8月1日から2日にかけて富山市の中心部の 99% が焼失するという大災害を受けました。はい、この復興に当時の県と市が一生懸命頑張って、まあ、昭和40年ぐらいまでかかってますけれども、平和大通りですとか上司大通りですとか駅周辺の道路網みたいなものもその時にできています。これが2番目の大きな都市計画事業です。そして3つ目が今完成を迎えようとしている南北接続に至る公共交通を軸としたコンパクトな街づくり。これがこれからの時代を見据えて、はい、特に高齢者や赤ちゃんやベビーカーやいろんな人が暮らしやすい都市空間を作るという意味で意義のある都市計画事業だったというふうに思ってます。この3つが3つのステージというふうに呼んでるわけです。
はい、3つ目のコンパクトな街づくりの到達点がですね、富山市の南北分断の解消。はい、これ非常にシンボリックですよね。あさっての、ね、開業は。
そうですね、北陸本線ができて南北分断された。で、全国にそういうところはいっぱいあったわけです。で、その結果何が起きたかというと、モータージリゼーションの到来で開かずの踏切がいっぱいできました。で、富山市は先行的にアンダーパスでそれを解消してきました。まあ、記憶に新しいところでは東電磁型のあのアンダーパスができたことによってすごく便利になりました。しかし他の自治体の多くはそれを手をつけないでいた結果的に鉄道の高架化事業に先に手をつけることができました。したがって金沢や福井は富山よりも早く高架が終わっていたということになります。ある意味ではアンダーパスで先行して取り組んできたことが逆に今の時代から見ると遅れを取ることになった。しかしそれが今やっと追いついて、北陸本線であった愛の風も高架になる、新幹線が来る、全く鉄道が阻害するということがなくなりましたので、そこを今度は路面電車が南北に連なる、まさにシンボリックな到達点だというふうに思ってます。
それが100年の夢実現。
はい、
と、
はい、そういうことですね。
うん、街も大きく変わると思うんですけどね。
もうすでに大きく変わり始めていると思います。はい、昨日地下工事の発表もありましたけれども、ここ5年、今年でいうと6年連続富山市は平均地価が上がっています。それは投資意欲が旺盛だからです。民間が動き出しているということです。あるいは 企業活動でいうと富士フィルムの子会社がまた新たに岩瀬の方にできたり、はいはい、アステラス製薬さんが大きな工場を作成されたり、さまざまな投資が生まれているっていうのは経営者から見て町が魅力的に見えるからですね、うん、社員や社員の家族が暮らしやすい町、そういう都市像というのが発信できているので投資が活発、投資が活発だから地価が上がる、結果的に税収が増える、中山間地への手当もできる、いい循環に入ってきているというふうに思ってます、
は
い。
路面電車の南北接続で富山市がこれからどう変わるのか引き続き伺ってまいりますけれどもですね、これ町そして人の流れと大きく変わりますが、まず町なんですかね、駅周辺、
はい、今建設中のも含めて、あるいは南西街区もこれから工事もうすでに始まってますし、古い建物が取り壊されたりもしてます。新しい民間投資が非常に活発に行われてますので、やっぱり街は大きく変わると思います。何よりもこの目の前のブールバールは、はい、富山市も一生懸命これから投資しながら、これからの時代にふさわしい大きな、まあ、いわば通りというよりも広場という使い方ができるような空間に変えていこうという計画も持っています。
この歩道の幅が広いというのがいいですよね、
はい、ブールバール素晴らしい資源だと思いますね。これをうまく使って、体育館のあたり、そして冠水公園につながってつなげていくっていう取り組みが大事だなというふうに思ってます、ま
あ、楽しみながら歩ける空間に、
はい、はい、歩けるウォーカブルな街を作るということですね、
まあ、南北接続後のにぎわい創出拠点にもなりますよね、
はい、そうですね、
はい、それからなんとなくイメージとしてですね、森市長がよくおっしゃるトランジットモールのイメージがね、はい、湧いてくるんですが、
つい数日前から街の中にもまたフラワーハンギングとか飾り始めましたが、この辺りももっと花があふれる風景にしていくことも大事だというふうに思います。で、問題はですね、街の変化だけではなくて、それに合わせて人の暮らし方というものに変化をもたらすことがすごく大事で、はい、新幹線が開業して駅の電停が駅の中に入ったことによって、うん、高校生の皆さんの雪の下で中での乗り換えなんかって大きく変わりました、で今度は接続して通るわけですから、例えば岩瀬のにお住まいの方が富山大学へ通うって言ってもストレートに行けるわけ
で、ね、
今まで乗り換えてたものが乗り換えなくて、
先ほどの市民の方の声にもありました、
はい、でそれはですね、暮らし方の選択肢を増やすと思います。映画を見に行くこと、買い物に行くこと、美術館を巡ること、あるいは高校を選択すること、いろんなことに大きな変化をもたらすと思います。そしてどなたかもお話でしたが、アルコールを飲みに行く、はい、そういう時の使い方っていうものがやっぱり変わってくるだろうと思います。オーバードホールの中のカフェはコンサートの際に皆さんワインとかアルコールを求めて幕間に随分並ぶんですね。で皆さんの暮らし方が変わってきたというふうに思います。公共交通も使う、歩いて暮らす、自転車も暮らす、そしてアルコールも楽しむという、ある意味上質な社会に変わっていくんだろうと、そのきっかけが南北接続がまたもたらしてくれるというふうに思ってます。
街が変わる、人の流れが変わる、でも変化だけではない、変化しないものもありますね。
それはもちろん、はい、そうです。
ね、二社合併でライトレールとね、
一
社が合併して、これ運賃がですね、210円プラス210円が210円そのままということですね。
これは富山地方鉄道さんの大変大きな決断をしていただいたというふうに思ってます。富山ライトレールという企業を富山地方鉄道さんが吸収合併していただきました。それはどうしても必要です。運行経営者経営体というのを一社にする必要がありましたので、その上で210円と210円がつながって210円にしていただいた、大変ありがたい経営努力の方針の発表だというふうに思ってます。もちろん利用者が大幅に増えるということをも飲み込んでより予定していらっしゃると思うんですが、それだけに市民の方にもそのことを受け止めていただいて、きっちりと経営が維持されていくように、十分に利益が出るように、そしたら定期運賃ももう少し下げるとかっていう時代になっていくだろうと思います。さらに市は路面電車に関してはスイカなどの交通系 IC カードを使えるように、はい、令和2年と令和3年かけて、取り組みますので、令和3年からは都会で使われているような IC カードも使えるというふうになります。はい、
さて路面電車の南北接続でですね、富山市の近代化における3つ目のまちづくりステージ、コンパクトなまちづくりは到達点に達しますが、その次ということになりますが、森市長いかがですか。
まあ、コンパクトな街づくりというのはいわば現実空間をどう使いやすくするか、使い勝手がよくするかということです。最近ちょっと意図的にアメリカとか外来語を使ってるわけじゃないんですけど、いわゆるフィジカル空間のコンパクト化ということを取り組んできました、はい、でこれからは次世代型のサイバー空間のスマート化っていうのをやっていく必要があるだろうというふうに思ってます。すでに富山市は地域の 98.9% をセンサーネットワークでモーラーネットワークで包まれていますから、例えば中山間地で時間雨量59ミリの雨が降った、29ミリの雨が降った、それが1時間後にはどの河川のどの水位がどれだけ上がるかっていうようなことなどは、定点観測を続けていくとしっかりとしたデータ蓄積ができる、そういう装置がもう出来上がっています。あるいは道路上の市道南郷線の何という交差点でどういう工事が行われているかっていうことを皆さんに公開する、県道も国道もあるいは鉄道が路面電車の工事もケーブルテレビの工事もあるいは北陸電力さんの工事もそういうの工事箇所が分かる、あるいは火災が起きている場所が分かる、そういうようなものを作り上げていきたいと思っていまして、今少しずつ公開を始めたところです。そういうようなことは今度はフィジカル空間ではなくて、はい、いわばサイバー空間、そういうものを充実させることによって市民の安全安心というものを実現していく、でそういうことが相まって非常に暮らしやすい、なんていうかな、いい街だなと実感してもらえる、シビックプライドが上がる、そういう取り組みに仕上げていくことが必要だろうというふうに思ってます、
は
い、
それから街そのものではですね、市長よくおっしゃってる歩いて暮らせる街にということがありますね、
は
い
は
い、
で今そうですね、昨年度から取り組んできました、徒歩活っていうのアプリで何歩歩いたかっていうようなことをみんなで蓄積して、抽選でいろんなことに取り組める、抽選で何かをもらえるっていうことはほんのきっかけだけです。大事なことは歩くっていうことなので、車ばっかりで暮らす、あるいは家の中に閉じこもって暮らすという暮らし方を改めて、なるべく外出する、歩く、あるいは公共交通を使う、街へ出る、美術館へ行く、いろんな人と出会う、この出会いが大事なので、今までの暮らしに変化をもたらす新たな出会いをいろんなところへ出ていくことによって見つけてもらいたい。例えば綺麗な花が咲いてた、あら爽やかな風が吹いてた、そういうことでもいいと思うんです。とにかくあっと思うような出会いが生まれることが次の新しい楽しみにつながり、その人の人生を豊かにしていくというふうに思います。そういう意味で歩きやすい街、ウォーカブルな街、そしてみんなが響き合うハーモニアスな街、そういうような街を作っていくことが今後の課題だろうというふうに思ってます、ま
あ、歩いて暮らすためにはですね、さまざまなサービスでね、はい、路面電車の活用も期待したいと思うんですが、お出かけ定期なんかもありますよね。
そうですね、お出かけ定期券っていうのはもう十数年前から始めてますけど、8年前から IC カード化しました、はい、したがって利用者 の度数とかみんな分かるんで、データも出てきました。お出かけ定期券を使ってよく街へ出ている人とお出かけ定期券を使ってない人の比べると、8年前と比べても大きな違いがあって、元気で暮らしているという人が圧倒的に多い、お出かけ定期券を使っている人に。そういうようなものもお示しをしながら、いろんな仕掛け、例えば孫とお出かけ事業とか、とにかくいろんなアイデアを出して、なるべく街に出る、なるべく公園に行く、あるいは呉浜を中心としたフットパスを歩く、というような、そういう街につなげていくことが大事だなというふうに思います、
はい、私も65歳という年齢が過ぎましたんで、お出かけ定期が使える、
ね、僕も持ってますけど、
そうですか、はい、割安で、路面電車にも ね、それから、市外から、ね、市内まで来るバスにも使えます、
はい、そうです、はい、
これはぜひ活用したいなと思います、は
い、お願いします、
はい、ネクストステージはですね、歩いて暮らせる街づくり、まあ、富山市民である私もですね、実践したいと思います。トップインタビューいいね富山、今日は富山駅北に新しく完成したアーバンスタジオからの生放送、ゲストは富山市の森正志市長でお送りしてきました。さて森市長、あさってに迫った路面電車の南北接続、明日20日はですね、開通式も予定されてますね。
はい、そうです、明日は開通、南北の接続の開通式、そして南北自由通路の完成式をやります、はい、そして21日から南北接続の運行が 許されますので、そうですね、ですから21日には記念式典をオーバードホールを使ってやります。で、開通式には国土交通大臣もおいでいただきますし、いろんな方に お祝いをしていただくこととなっています。で、本当は21日は路面電車を1日無料化しようと計画していましたが、今の新型コロナウイルスの関係で不特定多数の人を意識的に集めるっていうことはやっぱり避けた方がよかろうと思いまして、その部分ですとか飲食を伴うイベントは中止しました。しかし、ご招待した方にはぜひ来ていただいて、開業記念イベントので、今まで富山市がやってきたいろんな取り組みについて改めて再確認していただいて、これからの富山を展望していただく、その時間を共有してほしいというふうに思っています。イベントいろいろあって、夜にはなんかトランペットの190人集まっていくとかちょっと聞いてますけれども、一日中ある意味ウキウキする一日になるんではないかと期待しています。
はい、あさっては3つ目のですね、まちづくりステージの集大成の日でもあり、森市長が言われるネクストステージの始まりの日でもあるわけですね。
そうですね、いい日にしていきましょう。そして、はい、いいネクストステージを作っていきましょう。そういう思いでいっぱいです、
ね、まずは路面電車のある暮らしをね、はい、実感していこうかなというふうに思います。はい、100年の夢実現、3月21日をですね、南北接続後の富山市の姿を思い描きながら待ちたいと思います。トップインタビュー、いいね富山、路面電車南北接続スペシャル、今日は富山駅北に新しく完成したアーバンスタジオから生放送でお送りしました。ゲストは富山市の森正史市長、聞き手は小山健一でした。森市長、どうも今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説、定価製薬、医薬品容器の阪神グループ、北電産業、北陸電気工事、北陸電力の提供でお送りしました。